ご理解第65節日柄包囲は見るに及ばぬ不審作事は使い勝手の良いのが良いかそうじゃ良い日柄というは空に雲のない本空ぬくい自分に都合の良い日が良い日柄じゃいかに暦を見て天赦日じゃというても雨風が強うては今日は不祥のお天気じゃというではないか日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え鳥や獣には日柄も方位もない。人間にだけあるはずがない。天地の恩恵の中に生きるものはすべて、人間も動物の仲間である限り、生きる自由の与えられておることを分からねばならぬ。生きる自由の与えられていると。私どもは、生かされているそして生かされているという中での自由があるということですね確かに生きる自由が与えられておるけれども何もかもが自由というわがまま勝手私利私欲のまま我情我欲のままそれこそわがまま勝手に生きてよいということではないと思いますね。なるほど、わがまま勝手に生きてもよいのかもしれませんけれども、まあそれではどこかにツケが回ってくるというのでしょうかね。そんな感じがいたしますね。より本当の生き方、より人間としてこう生きるべきだということがある。より助かることのできる道人間が人間としてより助かっていくそれはどうしたらよいのだろうかとその道をたどられたのが私は師匠大坪宗一郎氏だと思いますねそしてその師匠がたどられどういう生き方をしたらよいのかということを教えてくださった。人間が生きるべき生き方というのでしょうかね。それをまた他の人々にも伝えていこうと、伝えさせていただきたい。ということからお話をさせていただいているわけです。その、やはり師匠が教えてくださったこと、それを伝えさせていただきたい。そして、まあ、その師匠が伝えてくださったことの中にも、いろいろな解釈があったりいたします。こちらが本当だ、あちらが本当だ、といったような思い方があったりいたします。私はよく、それこそ師匠が成り行きを大切に、と教えてくださる。ますから私なりに成り行きを大切にしてきたつもりですけれどもよく人様からあなたの成り行きのいただき方は間違っているとかそれはいただき方が違うと言われたこともありますけれども今はそれはどういういただき方でも良いと思いますただ大切なことは成り行きを大切にする自分なりに大切にするしていこうという姿勢だと思いますねあとはその大切にしてさえ生きよれば神様がより本当のところへ導くための、まあ、成り行きを与えてくださるまあ言うなれば私の成り行きのいただき方あこの氏子はこのシグナルを出せば右に行くな。あ、このシグナルを出せば左に行くな。ということを神様の方が、まあ、学習してくださって、そして神様が私を向かわせようという方向に、そのシグナルを出してくださるようになる。私どもが成り行きを大切にすると言いながら、あっちの成り行きであったり、まあ何と言いましょうかね。まあ、 私どもの中に方向性というのでしょうか、この成り行きはこういうことだとしてこう大切にするというものが定まっているに、右に行ったり左に行ったり、その行ったり来たりしておりますと、神様の方が迷われる。おいおい、この氏子はこのシグナルを出したら右に行くのだろうか左に行くのだろうか、その時によって違ってくるな、これはわからないな、この氏子は成り行きを大切にしたりしなかったり、まあなんと、まあその方針が定まらないことだと。氏子の方針が定まらないから、神様の方もどうやっていいか、この氏子をどう操っていいのか、どう導いていいのかわからない。だから神様の方が、まあこれはお手上げだといったようなことにもなってしまいますからね。とにかく私どもが成り行きを大切にするということを腹決めをする。そしてその後はその人流にその成り行きを大切にするその仕方を貫いていくということが大切ですね。そしたら神様の方がその人に合わせてまた成り行きを修正してくださり、導くべきところに導こうとしてくださる、そういう働きがあるものですね。今まで私はその辺のところを、いわばより本当のことはこうではないでしょうかというようなことを、まあどちらかというと玄人向けに近いようなお話をさせてきていただいたように思います。しかしここ数日のそれこそ成り行きから素人向けのお話、素人さん向けのお話をしていけよというようなものを感じさせていただきますね。師匠大坪宗一郎氏のお話は天衣無縫だとおっしゃっておられました。いわば天衣無縫、これは天女の着物には縫い目がないということだそうですね。いわば天女の着物には縫い目がないから誰が着てもぴったり合う。大きな人も小さな人も、太っている人も痩せている人に、でもどういう体型の人であろうが体格の人であろうがぴったり合うのが、いわば天女の着物だと、衣だというわけですね。ですから師匠のお話というものは、どういう人が、たとえそれこそ新人の初心者の人が聞いても、新人のまあ校舎というのでしょうかね、長年新人をしている人が聞いても、男でも女でも大人でも子供でも、老若男女を問わず誰が聞いても、その人の心にぴったりと合う、そういうお話を師匠はなさっておられたのですね。ですからその師匠の話を聞いていて、まあいただきどころがその人それぞれに違うかもしれない。例えば30分の話なら30分の話で、ある人は15分ぐらいの話に心を打たれた、ある人は20分ぐらいの話に心を打たれたといったような、その人それぞれに応じていただくところは違っていても、それでも全ての人にぴったり感じさせることができる、感じることができるお話であったというのですね。感じるところは違っていても、誰でもが感じさせていただくことができる、それが師匠の教え、天衣無縫の教えであったわけですけれども、いかんせん私どもにはそういうことはできません。そこでお話の対象というものを、やはりまずは決めなければならないと、何か神様がそうおっしゃっておられるような感じがいたします。である先生などは、今まで師匠から習ってきた弟子たち や、その師匠のもとで新人の稽古をしてきた人たちを対象にしてのお話をしてくださいます。一方、これからの私のお話、それは今まで師匠の話を聞いたこともないような、ある意味ズブの素人さんと言われる方を対象にしてのお話をしていけと。それこそ成り行き、師匠はその身の上に起こってくる事柄、それを成り行きとして、その私どもの身の上に起こってくる事柄、それは天地金の神様が私どもより良い方向に導いてくださろうとする神様のお働きだと、それを成り行きと称して、その事柄を大切にしていけ、神様を大切にするというならば、神棚の神様に手を合わせ拝み、またはそこらの神様でも構いませんけれども、神社仏閣の神様に手を合わせる、手を合わせて大切にするばかりではない、それは半分しか大切にしていない。神様のいわゆるお心の現れである、その私どもの身の上に起こってくる出来事、事柄、成り行き、それを大切にすることによることによって初めて神様そのものを大切にすることになる、神様のお心を大切にすることになる。もちろん神棚に、神棚です、失礼、神棚に手を合わせるということと同時に、身の上に起こってくる事柄を神様のお働きとして大切にさせていただくことによって、従前に神様を大切にさせていただくということになりますね。そこに神様を大切にするから、神様からも大切にされるような、神様が私どもを大切にしてくださるような働きも起こってくるというわけですね。そういういろいろな成り行きの中に、神様が私どものどう生きるべきかを教えてくださいます。これからはそれを、いわばまだ知らぬ人たち、素人さんというのでしょうかね、そういう方にも分かるような、そういうお話をさせていただけたらありがたいなと今朝は思わせられています。こういう私どもの心のありよう、心の持ち方をも、私自身の中の成り行きとして、神様がそういう方向に導いてくださるということでもありますね。師匠が教えてくださることのまず一番、それは成り行きを神様のお働きとして大切にしてくださいということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。